聖書を朗読いたします。マルコによる福音書5章1節から20節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書69ページです。一行は湖の向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いた。イエスが船から上がれるとすぐに汚れた霊に取り憑かれた人が墓場にやってきた。この人は墓場を住まいとしており、もはや誰も鎖を用いてさえつなぎ止めておくことができなかった。これまでにもたびたび足かせや鎖で縛られていたが、鎖は引きちぎり、足かせは砕いてしまい、誰も彼を縛っておくことができなかったのである。彼は昼も夜も墓場や山で叫んだり、石で自分を打ち叩いたりしていた。イエスを遠くから見ると、走り寄ってひれ伏し、大声で叫んだ。意図高き神の子イエス、構わないでくれ。故障だから苦しめないでほしい。イエスが汚れた霊、この人から出てけ、と言われたからである。そこでイエスが、名は何というのかとお尋ねになると、名はレギオン、大勢だからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないようにとイエスにしきりに願った。ところでその辺りの山で豚の大群が餌をあさっていた。汚れた霊どもはイエスに豚の中に送り込み乗り移らせてくれと願った。イエスがお許しになったので汚れた霊どもは出て豚の中に入った。すると2000匹ほどの豚の群れが崖を下って湖になだれ込み、湖の中で次々と溺れ死んだ。豚飼いたちは逃げ出し、町や村にこのことを知らせた。人々は何が起こったのかと見に来た。彼らはイエスのところに来ると、レギオに取り憑かれていた人が服を着、正気になって座っているのを見て恐ろしくなった。成り行きを見ていた人たちは悪霊に取り憑かれた人の身に起こったことと豚のことを人々に語った。そこで人々はイエスにその地方から出て行ってもらいたいと言い出した。イエスが船に乗られると、悪霊に取り憑かれた人が一緒に来たいと願った。イエスはそれを許さないでこう言われた。自分の家に帰りなさい。そして身内の人に、主があなたを憐れみ、あなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとくデカポリス地方に言い広め始めた。人々は皆驚いた。以上の聖書箇所より、囚われを解く主と題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
イエス様ご一行はガレリア湖で船でゲラサ人が住む地方に来ました。ここは異邦人の住む土地です。イエス様は複数の町や村で伝道活動をされてきましたけれども、全くの異邦人の土地に足を踏み入れたのはこのゲラサが初めてでした。早速イエス様をお出迎えしたのは汚れた霊に取り憑かれた人でした。汚れた霊とは悪霊のことを指しています。取り憑かれた人がどういう状態であったか、惨憺たるありさまが描かれています。私たちはこのありさまを聞いていい気分はしないと思います。まるで悪霊を題材にした現代のホラー映画の内容を彷彿とさせる不気味な要素もあります。私たち自身は私自身はその人間社会の中で悪質さを発揮するこのような悪霊の存在は実際あると思っています。無論精神医学的な評価は重要ですから、本当に精神疾患になっているのなら必要なケアをちゃんと抑える必要があります。それを考える中で悪霊の影響というものの中には古代も現代も一定の共通性があることに気づきます。それは一般的にも知られていることですが、悪霊つきは自分だけでなく周囲の人々にも悪影響を及ぼすことです。人間同士の関係性が悪化すると その社会のコミュニティから外されてしまいます。暴れて物を破壊する状態ならなおさらでしょう。コミュニティとの断絶は人間らしく生きることができなくなるものです。本当に何にもいいことがないと言えるわけです。周囲が助けの手出しもできないと、どうすることもできない、こういうケースがゲラサでも起こっていました。無論現代では何もかも悪霊に起因するものと考えません。何度もお聞きしていることだと思いますが、当時の社会では病気が悪霊の仕業によるものだとの一般認識がありました。ですが悪霊除去は簡単ではありません。だからこそ大勢の人々がイエス様の力に頼って押し寄せてきたのです。人々の悪霊除去に対するニーズが実に高いのです。病人を支える家族は有効な朗報を聞きつけたならすぐに行動あるのみだったのです。現代でもそのような、まあ、悪霊とまでは言わなくても精神の病で、家族の中に精神の病の方がいて、そして支える家族で本当に悩んでいる方は実に多いのです。私どもが新潟にいました時に、教会で精神科の先生やそのスタッフを招いて、そのような精神科の患者さんや、またその方たちの様子などを講演していただいて、その理解を深めるというような目的で講演会を開いたことがありました。一般の方にもまたチラシをまいたら、本当に普段の来る礼拝に来る人数以上の、本当に席が埋まるぐらいの方たちが来てくださいました。いかにそのような家族のことで悩んでいる方が多いかというのを本当に再認識させられた出来事でした。ですがその方たちの中で残念ながら礼拝に来た方たちは一人もいませんでした。ちょっと話を戻します。ただ今回のこの聖書箇所の記事では、悪霊の方が主体的に動いてきている不気味さが感じられます。悪霊はイエス様だと気づいて、一目散にこの人をイエス様のもとに駆けつけさせました。イエス様のことを意図高き神の子と呼ぶのは異邦人の仕方です。いずれにしても悪霊の方がイエス様に対してビビっているのです。神の子イエス様と悪霊とでは力関係は明らかです。そもそも比べる対象ではないのですが、しかし人間にとって悪霊は私たちを脅かす存在です。レギオンと名乗るこの悪霊は、この異邦人男性に長らく取り付いてきて、居心地よくその人の中に大勢で居座っていたわけです。それがある日突然イエス様から、汚れた霊この人から出て行けと命令されたのです。レギオンはよっぽどこの土地から離れたくなかったのでしょう。少なくともこの土地から追い出さないでほしいと懇願します。ユダヤ人が住んでいない全くの異邦人のゲラサ地方は悪霊にとって住みやすく、そこに住む人間は利用しやすかったのかもしれません。 しかし真打ちが現れたどころの話じゃないのです。まことの神の権威が現れたのです。神の子をめまいにしてイエス様に苦しめないでくれと懇願する悪霊の実態は実に哀れです。弱い人間に対しては取り付いて巧妙に利用する陰険さを発揮するくせに、悪霊というのは神の子の御前では実は非常に臆病な存在なのです。だから私たちがホラー映画など不気味な怪談話を面白がったり、反対にひどく怖がったりすることは意識的に避けるべきなのです。そういう臆病な存在にまたかつて惑わされていた人たちも多いかもしれません。しかしこのような臆病な存在だと気づいたときに少々それをバカバカしく感じるかもしれません。しかしながらレギオンに取り憑かれた人は正気を失っていて、自分ではどうしようもできない状態にいたことは事実です。また地元民の誰もが彼の異常行動を制御することができませんでした。鎖さえ引きちぎってしまう魔人的な力が働いていました。墓場を住みかとするのもこの人が望んだことではなく、悪霊の常套手段です。一言で言うと、悪霊のなすことはとても汚らしいのです。つまり無秩序の状態に陥らせるのです。墓場はユダヤ人の観点からは汚れのある場所にあたります。まあ、もっぱらユダヤ人でなくても墓場に好んで住む人はほとんどいないわけです。また昼夜問わず大声で叫んだり、自分の体を石で打ち叩く自傷行為に及んでいました。旗からすると命を縮める行為に移っていたでしょう。非常に気の毒です。一人の人間が成長して整えられ、人格が統合に向かって円熟していくところを、この人には分裂と崩壊が訪れているのです。こうしてこの人は非社会的な典型的存在として最悪の立ち位置に置かれてしまったのです。さてここからはイエス様とレギオンとの交渉です。イエス様の命令は絶対です。レギオンがこの人から出ていくことは決定事項です。レギオンは近くで飼われている豚に乗り移ることを要望しました。イエス様がそれを許可すると、汚れた霊どもはその人から出て行き、2000匹もの豚の群れの中に入り込みました。その直後豚の群れが崖を下って湖になだれ込み溺れ死んでしまいました。この人に取り付いていた悪霊の負のエネルギーの威力の大きさを感じます。この人が悪霊から解放されるために多くの豚が犠牲になってしまいました。豚は家畜ですが、ユダヤ人が不浄な生き物として位置づけているのはご存知の通りです。だからユダヤ人コミュニティでは豚は飼育されていません。話はそれますが、イエス様がお話しされた放蕩息子についての 例え話があります。その中で息子は散財した挙句の果てに豚飼いのもとで豚の世話をする屈辱的立場まで落ちぶれたことが語られます。放蕩息子がユダヤ人の住む地域ではなくゲラサのような異邦人が住む地域にまで流れ着いていたことを意味しているのです。それは非常に孤独な体験であり、神様との関係を思い起こすことになるのです。自分の父親の豊かな家を思い、自分のアイデンティティを再認識するに至り、自分の神様に立ち返る決心につながったのです。話を戻しますと、2000匹もの豚の犠牲はただごとではありません。ゲラサの人たちと現代の私たちが受ける印象は似ているのではないかと考えます。単純に言いますと、不気味で驚愕する出来事だという感想です。また豚を失った経済的損失も大きいと思いますし、なんで豚だけが差別されるのかという、そういう点で違う不快さを感じる人もいるかもしれません。けれどもユダヤ人がこの話を聞いたら、豚が犠牲になることへの関心は低いでしょう。恐れずして言うならば、豚は悪霊を伴って湖になだれ込むにふさわしいうってつけの生き物程度に捉えられていたかもしれません。逆から言えば、悪霊は当然ながら不浄の最たる霊的存在ですから、悪霊には豚がお似合いだと暗に言われているのかもしれません。豚の犠牲についてはこの辺に留めておきたいと思います。留意すべき点は、イエス様が悪霊には一切手を出していないことです。イエス様を前にすると悪霊も降参してしまうのです。その結果、悪霊は自ら豚を伴って自滅の道を行きました。驚いた人々がイエス様のところにやってきました。そこにはレギオンに取り憑かれていた人が服を着て正気になって座っていたのです。服を着せるなど、主なる神はこの人を憐れみたくてそうなさったのです。神様は憐れみたい人に憐れみをかける、そういうお方なのです。どうやったらこのようにあの人物が正気になるのか驚愕した人々は、神なる存在を感じて畏怖の念を抱きました。しかし彼らがイエス様を歓迎して受け入れることにはなりませんでした。船に乗って出発しようとしているところへ、レギオンから解放された人がイエス様に一緒についていきたいと願い出ました。イエス様はその申し出を受け入れませんでした。イエス様はこの人だけでなく多くの人たちを癒してきました。その中で癒された人一人でも自分の秘蔵っ子のように連れ歩くということは一切なさらなかったのです。イエス様は清められた者として自分の生活に戻るように伝えるのです。イエス様はさらに言います。あなたを憐れんだのは主なる神であることをことごとく知らせなさい。 レギオンから解放してくださったのは主の憐れみによることなのです。そこに至るまで死とすれすれの過酷な体験をこの人は経てきました。悪霊に囚われ絶望の淵にいました。そこから引き上げてくれたお方こそ私の創造主であるのです。レギオンから解放された後、考えもしなかった人生になりました。その人はイエス様が何を自分にしてくれたかことごとくデカポリス地方に言い広めました。その人は本来の自分を取り戻したのです。イエス様を通して誠の神を知らされたこと、そして主の憐れみを喜ぶ生き方に変えさせていただいたからです。悪霊はイエス様の御言葉を超えていくことができません。主なる神のお働き、憐れみは誰も縛りつけたり邪魔立てすることができません。イエス様はすでに悪霊にも勝利しています。私たちは悪霊に惑わされることがひとときあっても、揺るぎない主の救いの御手に私たちのすべてを委ねていきたいと思います。それではお祈りをいたします。全知全能、全能の父なる神様、あなたが与えてくださるすべてのお恵みに感謝申し上げます。どうか悪霊の誘惑から私たちを守りください。また私たちを誘惑に合わせないようにしてください。どうか私たちがいろんな場面でなおも試されるときに、どうか私たちが自分で握っていて決して離したくないもの、自分のそれはこだわりだったりするかもしれません、その手に握って離したくないものをどうかあなたに委ねることができますように、どうぞその信仰をお与えください。あなたの御業をどうか疑うものではなく信じるものへと変えさせてください。どうか一人でも多くの方がイエス・キリストの十字架を信じて、どうか洗礼へと至らせてください。主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りを捧げします。アーメン。